皆様こんにちは、シネマティフのペップでございます。現在の日時は2021年3月28日の日曜日の、午前10時ですね。私の不定期コーナーペップのエングッドフェローズを今回もお送りをするんですが、今回、ゲストとしてお招きしておりますのは、もうペップの園には何回も出ていただいておりますグッチーズフリースクールの教頭の古谷聡さんでございます。グッチーズフリースクールがクリシャという映画をですね、そろそろ上映されるということなんですが、実は、このクリシャというのは1年前に上映が決まっていたんですけれども、なぜこの1年伸びてしまったのかというところも含めてですね、いろんなお話を今日は古谷さんにお伺いしたいなと思っておりますので、早速古谷さんをお呼びしたいと思います。古谷さん、聞こえますか？
はい、聞こえます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。すいません、何回も出ていただいて申し訳ない。
いつもお呼びいただきありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。先ほどもちょっとお話をさせていただいたんですが、クリシャがロードショーされるということでございまして、これが4月の17日の土曜日からですかね。で、本来はですね、2020年の4月の17日、くしくも同じ日に、上映が決まっていたと、
はい、
いうことなんですが、そこから7月の17日に後ろ倒しになり、その後、2021年の4月の17日になったと、こういうことなんですが、端的にお伺いしますけど、なんで1年伸びちゃったんですかね？
1回目の延期が、
はい、
コロナの影響で、
真っただ中ですよね。
そうです、そうです。映画館さんがもうだから本当に、映画館さんとか他の業種の方たちもそうなんですけど、
はい、
もう完全に閉めるみたいな、
そうですね、
状況とかになっていた、慌ただしい時期というか、
はい、
一度延期になり、
うん、
この後一度落ち着い、コロナ自体は全然落ち着いてないと思うんですけど、
はい、
我々の受け止め方としては、落ち着き出したというか、感じになり、また映画館も再開するみたいな状況になって、じゃあ、やろうってなって、たときに、その上映館がアップリンクさんだったんですけど、
はい、
アップリンクさん のハラスメント問題というか、訴訟みたいなのが起きてしまいまして、
そうですね、はい、
グッチーズの判断としては、ちょっとこのまま上映することは難しいなと思いまして、また延期という形を取りました。
うん、なるほど。
ということで、この時期までになってしまったと。
うん、はい、最初のコロナの影響というか、劇場自体がね、もう閉まってしまったっていう、最初の緊急事態宣言が出た後のね、状況で、映画、もちろんこのポッドキャストを聞いてくださってる方、映画好きの方多いと思うんですけど、映画館に行きたくても行けないという状況が続いてたんで、これはしょうがないというかね、もう本当にどうしようもない理由ではあったかと思うんですが、その後ですよね、問題はね。このアップリンクさんのハラスメントの問題があってっていうことにはなるんですけど、アップリンクのハラスメントの問題、なかなかね、 SNS とかでは皆さんこう意見表明されたりとか、あるいは被害者の方々に支援をされたりとかっていうことは皆さんそれぞれでやられてるかと思うんですが、ハラスメントの余波を受けたというか、そのグッチーズフリースクール的にはそういうような状況で、クリシャの上映にバッティングしてしまったっていうことなんですけど、これはまずそのハラスメントの一報を聞いて、古谷さん的には何をこう思われたんですかね？
そうですね、どんなこと、いろいろ思ったと思うんですけど、
うん、
まずはそのすごい驚いて、問題になってアップリンク社長さんてか浅井さん、
はい、
のと知ってたので、もちろん、
はい、
やり取りもあったり、上映のそのやり上映してくださいませんかみたいな、そういうやり取りを他の方としてたんですけど、
うん、
もちろん、顔も知ってますし、お話もしたことがあったので、は
い、そうですね、
とっても驚いたのと、あと、訴えてる側の 被害者側の方にも知り合いがいたので、
は
い、
おお、なるほど。
そういった意味ではとても身近なところで、
うん、
社会的なインパクトも大きい、
そうですね、
出来事が起きてすごい驚いたのと同時に、これは、てかまあ近いっていうのもあるんですけど、
うん、
だからこうやり過ごせないなという、自分のこういいというか、何かしらはなんかちゃんと表明しなきゃいけないんだろうなと思ってはいましたね。でもちろんそれはその被害者側に寄り添うというか、
はい、
アップリンクさんきちんとしてくれと、
うん、まあそうですね、
何をやっているんですかと、
うん、
いう気持ちがなんかまた強かったとは思います。
そのまあ浅井さんはですね、以前グッチーズフリースクール編ということで出された、ムービーホットサンドの書籍ですよね、はい、あれのそのまあ観光記念イベントができなかった代わりの YouTube 生配信、
はいはい、
あれにもまあ出てらして、
はい
はい、まあ、はい、アーカイブで残ってる部分に浅井さんの部分は入ってないんですけども、
あ、そうですね、
はい、まあそれ で、
それはでもハラスメント云々は関係なしに、そのもう当時から
そうですよね、
はい、ライブのみで話せる話をしたので、
うん、
アーカイブはっていう話だった、
そうですね、はい、はい、なのでまあ今からねこう聞けるのはその浅井さんの部分は全然聞けないんですけども、はい、まあでもあのイベントとして大変面白い YouTube ライブだったと思うんで、まだの方はぜひですね聞いていただいて、私もちょこっと出ておりますのでぜひ聞いていただきたいなと、はい、まあそれ何よりね歌丸さんが出てますんでね、
は
い、ね、まあまあそこだけでもちょっと見ていてほしいなというとこなんですけど、ハラスメントが起きてたということは、まあ、当然我々外部の人間なんで、まあ、知り得ない情報だったわけじゃないですか、まあ、そういうふうに告発があって初めて表向きになったっていうことなんですけど、まあ、両方ご存知の古谷さんにとっては驚かれたということなんですけど、それはこう意外性という部分で驚かれた、全く予想だにしてなかった
と、こんなに大きな問題になるっていう衝撃度は予想してなかったと言いますか、
うん、
まあ、浅井さんの人となりというかこう豪快さみたいなものは、
はい、
なんかまあ聞き及んでいたというか、
うん、
自分の中でもなんかすごい人だなと思っていたので、
はい、
そういう気持ちはあったんですが、うん、だそれが、被害者の方が思っているような、あの深刻な傷つけるような、あの圧になっていたとか、
はい、
なんかそういう風面、そういう方面の豪快さだ、豪快さというかこう荒さというか、
うん、
そんなに問題になるくらいにひどかったんだっていうのは驚きましたね。
なるほどね。
でもまあその話を聞いて、
うん、
なんかいろいろこう聞き及んでたその情報は、
はい、
まあまあそういうことにもなりかねなかったというか、もうそういう状況であったんだっていうのは、
うん、
納得というとおかしいんですけど、
うんうん、
まあそうだったのかなっていう、
なるほどね、
思えるという、
うん、は
い、
そのハラスメントの問題っていうのは、まあ、映画関連でいうとそのアップリンクの問題が、まあ、先に出てきたというか、これを契機にですね、このユージク阿佐ヶ谷さんの、ね、はいはいはい、問題であったりとか、あるいはまだその大きいこういう訴訟的な話には発展はしていないけれども、まあいろんなミニシアターで過去にあったことっていうのが、まあ、SNS でこう発信をされてたりとか、
うん、
まあ非常にその世の中全体もそうなんですけども、特に映画館周りに関して言うと、このハラスメントっていうのがアップリンクの件を契機にこういろいろ表に出てきて、まだこれからもなんかいろいろ出てきそうな感じの今流れにはなってるかと思うんですけど、でそんな中で、じゃやっぱリンクさんでクリシャを上映する予定であった、でこれをやめますという決断に至るまでの経緯っていうのは、どういう流れでその古谷さんと、まあ、アップリンクさん側でお話が進んだんですかね。
確かまあこう被害者の方が会見とかされて、
はい、
とても大きな問題にこうバーッと広がっていて、
うん、
まずね、3日間とか4日間とか、まあ、ちょっと、まあ、急なことだったので、
はい、
状況を見守るといいますか、
うん、
まあ、どんなことになるだろうと思って、ちょっとこう様子を見ていたんですけど、
はい、
むやみに発言するのもあらゆる面で良くないと思ったので、
はいはい、
その クルシャーを一緒に配給というか、あの字幕をしてくださってる方とか、
はい、
まあ、あのこれを配給するために関わった、グッチーズのいつも手伝ってくれてる人たちと、
うん、
その間もこう連絡を取りながら、はい、まあ、状況がどういうふうになってるんだとか、
うんうん、
お話はずっとやっていて、ただまあそうですね、気持ち的にもやっぱりなんかきちんとした解決というか、ある、はい、物事が動き出さないとこのまましれっとやることは難しいなと思っていて、
うん、
あ、もう率直にこう今の状況だと上映はできなさそうですというお話は、
うん、
だから、まあ、もちろんね、向こうの方も、いやいや、そんなのは契約違反だみたいなことにももちろんならず、
はい、
こういう状況なので仕方がないですねと言いますか、
うん、
まあ、それはすぐにまあ了承してもらったっていうのはありますね。あと、まあ、もしかしたらもう、なんか そんなことよりももっとなんかいろいろ大変だったので、
まあまあ、そうですね。
ここで一つの作品、あーだこーだやってる時間というか、それよりももっとこう大切なことがあって、あのかもしれないんですけど、まあ、ちょっとそこは分からないんですが、
うんうん、
でも基本的にこちらがちょっと上映できないっていう旨はあのすぐに了承していただいて、
こういう状況ではできませんというその意向っていうのはもちろん当然のこう思考のね流れかなと思うんですが、とはいえですよ、映画っていうのは、まあ、上映しないことには、まあ、何も始まらないわけじゃないですか。上映権だけ古谷さんグッチーズフリースクールが持ってても、まあ、上映しなければ宝の持ち腐れというか、まあ、単純にお金として全く動かない状況になるんで、まあ、丸々損っていうことになりますよね。だから自分にとってもリスクが大きい決断っていうのはやはり、まあ、先ほどの古谷さんのお話でもありましたけども、まあ、しれっと上映するわけにはいかないということになったっていうのは、もうそこの部分の自分の損得っていうものも考えずに、これはちゃんと止めようっていう判断になったっていうところですかね。
まあ、損得はもちろん考えるんですけど、
はい、
まあ、損得というか、このまま全く上映しないまま終わることには、まあ、絶対にさせないようには延期するときから思ってたんですが、
うん、
なんかそこもなんか結構難しいところが、難しいというか、映画上映されないと、自分の損得もあるし、
はい、
あと、まあ、お客さんにね、見せられないってことになってしまうので、
そうですよね。
他の映画会社さんの場合は、
はい、
まあ、最新作を基本的に扱いますよね。
そうですね。
多分いろんな会社さんがあの買おうと思ってて、ただ、ある一社がその権利を購入するっていう、
うん、
になっているので、
はい、
いや、やらないんだったらうちが買ったのにみたいな、
うん、
結構あるかもしれなくて、そうすると映画ファンからしても、はい、いや、やらない作品買わないでくれると、会社が買ってくれれば我々見れたのにと、
うん、
気持ちって結構僕分かるんです
よ。まあまあ分かります、分かります。
塩漬けにしたこの作品をみたいな、
そうですね、
なんで貸してくれるんだっていうね。
はい、
グッチーズの場合、特にクリシャの場合とかは結構前の作品で、
うん、
まあ、グッチーズが買わなかったらそもそも日本で一般的にこう見られる状況ではなかっただろうっていうのがあるので、
そうですね、
そういった意味だと塩漬けにしたとか見せなくさせたっていう感じはちょっと、あのそういった意味だと他の会社さんとは違うような気もするんですけど、
うん、
ただまあでも買った以上は上映する責任はもちろんあると思いますし、
はい、
そこはいい形で紹介するのが、
うん、
あの責任だし義務だと思っていう思いもあり、
うん、
だから一概にね、なんか他の人が買ってなかった作品買ったんだから自分の自由だとは思わないんですが、
はい、
まあ、そういった意味だと他の会社さんとはちょっと微妙に立ち位置が違うのかなと。だから出さないっていう選択もある意味自分の裁量で好きなようにはできたはできたっていうことにもまああるかなと思いますね。まあ、それプラス、まあ、もちろんさっきおっしゃったように、
はい、
このまま出さないとただ単に何十万かで出して買った作品がそのまま、
そうですよね、まあまあシンプルに、ね、
シンプルに、
うん、
金だけかかってしまったという、
うん、
まあ、悲しい出来事になるので、
うん、
で その時に、
はい、
言ったのが今の状況ではできませんと。なので、うん、アップリンクさん問題を解決し被害者の方も納得するような形でこうその問題が
起
きていた月にはまあ上映しましょうと、
うん、
なのでいつかは上映できるといういつかは上映させてくださいと、うんう
ん、はい、
いう約束で、まあ、終わったわけ
なので。なるほどね。
ちゃんと誠実に対応してくださって、
はい、
まあ、クリシャも上映できるようになればいいなというふうな願いがもちろんあったのと、
うん、
あとその時の条件として、まあ、東京では、
はい、
アップニーさんがその問題を解決するまでまあ待ちますと、
はい、
お話はしたんですけど、東京以外の場所ところでは、
はい、
あの積極的に福利者上映できないかっていうお話はさせてもらいますと、
うん、
で場合によっては東京よりも先に、
はい、
例えば関西の方とかで、
うん、
それが決まれば上映させてもらう形で進めますねというお話はさせてもらいました、ね、
うんうんうん、
なのであの どうにか東京以外でもというか、あの一巻でも、
うん、
あのクリシャが上映できるように、うん、まあ、一応動いたつもりです。
まあそうやって動かれたけれども、まあ、結果としてはそっから上映はどこでもされず、で、まあ、丸1年後の4月の17日にようやくっていうことにはなるんですが、
はい、
まあ、その間その上映に向けて動かれたけれども結果として上映はなかったというのは、うん、そのどういったことがあったんですかね。
コロナが結局すごい長引いていたっていうのがあって、
はい、
うん、まあ、ちょっとか話はしあのさせて知ってたんですけど、
はい、
まあまあ劇場さんもまあなんていうかそれどころじゃない問題もたくさん
抱えていて、まあたくさんね、うん、
あんまり積極的にこういつものように普段のようには言えなかったことと、
はい、
劇場さん的にも東京で最初に上映して、
うん、
ある意味話題にするというか、そこで宣伝をするというか、
あ、はいはい、
結構やっぱり大きいみたいで、
なるほど、
でもあってこうあの積極的に、
はい、
あのやるのも難しかったっていうのもありますね。
なるほどね。となると、まあ、東京でやる、でそして、まあ、そこにはそのハラスメントの問題を解決してきちんと公にそれがなった形でアップリンクで上映ということがまずファーストチョイスとしてはあったということになるかと思うんですけど、
はいはい、
結果としてこの4月17日2021年4月17日の段階をもっても、ユーロスペースさんでのロードショーということになったということは、
はい、
まあ、アップリンクさんのハラスメントの問題というのが、まあ、未だ解決していない、うん、そして、まあ、古谷さん自身も解決していない途中の状況であっても、まあ、納得できない状況が未だ続いてるっていうふうにお考えということですよね。
そうですね、
うん、
というのも、そう、あの内部では改革が進まれているかもしれませんし、
はい、
ある程度の被害者さんとの被害者の方とのやり取りで、
うん、
何か良い、進み方はしてるかもしれないんですけど、
はい、
あのなんかこう外からやっぱり見てる分には、
うん、
何がどうなってるのかやっぱり、追っても分からない状態だと今思っていて、
はい、
本当に進まれているならば、
うん、
まあ、なんか様々な状況や理由があってそういうこと発表ができないんでしょうけど、
はい、
まあ、まずはお客さんというか利用する人たちにとって納得するような、
うん、
声明というかこういうな風に改善されてますとか、向こうからの要求でこうこうこうこうこれぐらいは、
うん、
あの達成できてますとか、
はい、
なんかそういったものを出してもいただかないと、
うん、
まあ、なんか判断ができないので、
そうですね、
そうするとやっぱりこう外から見ると、
うん、
一体何が変わったのかということになってしまうなと思っていまして、
うん、
その状況になるまでずっと待つっていう判断も、まあ、できるかもしれないんですが、
はい、
クリシャの場合はそもそもですね、去年の末までの上映期間しかなかったんですよ。
あ、上映権が？
そうです。
はいはいはい。
というのも、一回これ、まあ、結構あの権利の話の初期段階に戻る、話が戻るんですけど、
はい、
一番最初にルーキー映画祭という映画祭で、京都南海館さんでクリシャを上映していただいたんですよね。
ですね、はい、僕も見ました。
でその東京バージョンということで、実はアップリンクさんで、ちょっと3回ぐらい上映してるんですけど、
うん、
その件もあって、で、クリシャの監督のトレードワース・シュルス監督のウェイブスっていう作品が、
はい、
2020年に上映されると。
はい、
それに合わせて、
うん、
うちでできませんかっていうアップリンクさんからのお話があり、
はい、
そこで、アップリンクさんに上映していただけるなら、ほとんどもうアップリンクさん用というか、
うん、
まあ、アップリンクさんで上映できれば、まあ、とりあえず大丈夫っていうぐらいの、
うん、
あの上映期間で、ちょっと休み、はい、まあ、じゃあ買い交渉してみますってことで購入したんですよ。
あ、ということはルーキー映画祭とかその初期 のアップリンクで何回かの上映の時は、まあ、それはそれで1回終わってるんですね、契約としては。そうです、なるほど、は
い、その後にだからもうこれでまあクリシャー、まあ、上映できてよかったねぐらいで、
はい、
っていう気持ちだったんですけど、まあ、映画館さんからあのちょっとロードショーという形で上映できないかってお話があったので、
はい、
それ用に本当になんか半年間ぐらい、もうすごいミニマムな上映期間で権力を購入したのもあって、
うん、
だからとてもまあ短いんですよ。まあ、知ってそもそも2020年の末に切れるので。
はいはい、そうですよね。
そうそうそう。なので、ただ、上映館がハラスメント問題で、
はい、
ちょっとあの我々のスタンスとしては上映できなくなってしまっていると。
はい、
まあ、プラス、まあ、コロナの問題もあったりなんだりして。
そうですね。
上映期間をね、ちょっとこう、うん、移動させてくれないかと。
お、
思ってたのは2020年の末っていう話で契約書を結んだんだけど、
はい、
変更できませんかって交渉して、
はい、
したら、まあ、あのそっちの話を聞いてくれて、まあ、2021年の、まあ、今だと結局は10月ぐらい、
うん、
10月、11月入るぐらいまで、
はい、
の権利を延長してもらったんですよね。
なるほど。
なので、まあ、そこまでにとりあえず決着をつけないと、
うん、
あの本当にあのクリシャが上映できなくなってしまうので。
そうですね、はい、
そういうのもあり、ちょっとこの段階で、
うん、
他の劇場さんで上映させてもらうっていう決断をしました。
なるほど。で、まあ、ユーロスペースさんの方で、まあ、無事に上映が決まったというのが現状で、はい、だから4月の17日からもう半年ぐらいでクリシャ自体はもう見れなくなってしまうということですよね、一旦ね。
まあ、そうです、そうです。
ですよね。
一旦というか、他のあと会社さんが買わない限り。
まあ、あと古谷さんがもう一回買わない限りは。
そうですね。
ですよね。まあ、どなたかが買わない限りは、日本で見ることもできなくなってしまうので、まあ、ぜひ、そのクリシャの上映があればですね、ぜひ映画館の方に足を運んでいただきたいということはもちろんあるんですが、まあ、グッチーズフリースクールさんが YouTube のチャンネルをやられてて、実は3月24日の水曜日の20時から21時半ですかね。で、基礎から学ぼう論文問題とハラスメントに関する勉強会という、YouTube ライブを配信をされてて、映画の話題というよりはもう本当にがっつりハラスメントについていろいろお話をされてた時間だったかなと、僕もあの生で見させていただいてて思ってたんですけど、そもそもこれをやろうという風になったのはどういう経緯からなんですか？
それもアップリンクさんの問題の時に、
はい、
クリシャの関わってくれた人たちといろいろ話しながら、
うん、
そういう配信とか勉強ができたらいいというか、まあ、その問題を受けて結構その時にいろいろ SNS とかでもいろんな人たちが言ってたり、まあ、話題になったりした時の違和感がちょっとあって、
はい、
っていうのも加害者と被害者の問題は加害者と被害者の人たちにしか最終的には僕は分からないと思っている面があって、
そうですね、うん、
あの浅井さんに対してのバッシングみたいなものが、はい、とてもひどかったり、
はい、
あの許せない云々みたいなものがいっぱい出てきてやって、まあ、まあその感情はもちろん分かるんですけど、うん、
はい、
で僕は被害者の方がそれを言ってしまうのは、
うん、
言ってしまうというか、まあ、言うのは、うん、まあ、致し方ないことだと思いますし、
はい、
それをもう言ってしまうぐらいのこう被害を受けていると思うので、
はい、
それをこうそんな言い方するのはやめろとか、そこまで言ったらダメだよみたいなことは僕は言えないとは思うんですけど、
うん、
周りの人たちはが外部の人たちがそういう攻撃というかそういう中傷や批判みたいなものをやりすぎるのはどうかなと思っていて、
うん、
いやむしろこう憎むべきはというか許さないべきは、
うん、
ある個人じゃなくて、
はい、
まあ、その問題自体だったり構造だったり、
はいはい、
やってしまった行い、
うん、
まあ、ハラスメントっていうものだったり、はい、なんかあまり良くない労働条件みたいなものだったりは許せないっていうふうに声を上げるべきだと思っていて、はい、
うん、
まあ、
もちろん
そういうあの声の上げ方されてる人たくさんいたと思うんですけど、
はい、
でそうなった時にその声どういうふうなあのものがあのハラスメントとして問題なのかとか、
うん、
あの労働環境を改善していくためにはどういう手段があるのかっていうことをまあ、考えたり、
はい、
まあ、こういうふうにすればいいんだからこういう状態はおかしいよねっていうようなふ
う
に、
ん、
あの言える、まあ、知識だったり言葉だったりを、
はい、
が必要で、それを考えることがとても この問題を受けた我々の態度としては、
うんうんうん、
直面した我々の態度としては、まあ、良いのではないのかなっていう話はずっとしてて、
はい、
あのクリシャをどうするかという問題と並行して、
はい、
した時に、この前の勉強会に出てくださった上条葉月さんって、まあ、それはその方がクリシャの字幕もやってくださってるんですけど、
はい、
その上条葉月さんと一緒になんかできません、できたらいいですねって話をしていて、はい、上条葉月さんは上条葉月さんで、フィルムグラウンドという、
はい、
ウェブマガジンっていうのかな、
はい、
というかチームを持っていたので、
はい、
フッチーズプラスフィルムグラウンドさんと合わせた行動企画ってことで、
うん
まあ、何かできませんかねという形で話していて、
うんうんうん、
あの実現したという。
なるほど。あそこでそのゲストというか、まあ、法律そのハラスメントの問題に、まあ、お詳しいと西口さんと、
はい、
それから弁護士の新村さんという方が出られてましたけど、
はい、
このお二方っていうのはどういう経緯でここに参加されるっていうことになったんですかね。あ、
その勉強会を開こうということで、
はい、
でフィルムグラウンドの上条葉月さんとあの住本さんという方、はい、僕で3人でこうじゃあどんな話をしましょうかみたいな、うん、ミーティングとかをちょっとしていた時に、住本さんが、
はい
まあ、我々だけで話すよりも、まあ、専門家がいた方がもちろんちゃんとした勉強会になるというか、うんまあ、専門家の話をいろいろ聞きたいねって話になっていて、
はいはい、
その時に住本さんがハラスメントや労働あ、まあ、そっちかハラスメントとあでもハラスメントもそうだなでも労働問題みたいなものに積極的に発言されている方がいてその記事を読んだことがあると、うん
はい
いうその記事を見せてああそれを共有してもらって、
はい、
その時にその記事を書かれていた方が、まあ、西口壮さんという方 で、
はい、
で調べたらもうすぐツイッターとかなんなりっていうのが出てきたので、
はい、
じゃあまず、西口さんにちょっとお話をできないかどうか聞いてみようということになりまして、
うん
西口さんに連絡を取ったら、まあ、心よく引き受けてくださったのと、
はい、
確か西口さんの方から、まあ、弁護士さんがいると、
はい、
より専門的なというか、まあ、間違いのないというか、
うん、
照らし合わせたより深い話ができるかもしれませんねっていうご提案をいただいて、
あーなるほど。
我々はでもその弁護士さんに知り合いがいないので、
うん、
あの西口さんの方に何かあのお話しやすい方だったりなんかお知り合いの方がもし
はい、
ご紹介いただけませんかっていうことで新村さんをご紹介していただきました、
うん、あなるほどそういう流れだったんですね
そうですそうですでもちろん新村さんも心よく受けてくださり、
はい、
あの会が実現したという
なるほど、まあ、これはアーカイブがね、グッチーズフリースクールの YouTube チャンネルの方に残ってますんで、はい、まだご覧になられてない方はぜひご覧いただけたらと思うんですけれどもまあ本当にがっつりそのハラスメントに関する会になってて、まあ、僕も生で見ててコメントなんかも入れさせていただいたりとかしながら見てたんですけど、まあ見ていただいたら分かるんですけど、まあ端的に言ってしまうと、はい、ハラスメントは証拠が大事っていう話で、はい、
そうですね。
ね、証拠っていうのは我々が知らない人が考える証拠っていうのはすごいちゃんとしたものじゃないとダメなのかと思いきや実は SNS で愚痴ってたりとかすることも証拠になるんだよっていうようなお話があってまあそれは結構驚きましたね僕も見てて
愚痴は書いておいた方がいいっていう
ねそうでまあ古谷さんもその時におっしゃってましたけどこいつ愚痴ばっかり言うとんなっていうねこのフォロワーさんからしたらなんやねんってなるようなことでも実はそういうのがこうちゃんとその当時こう自分が何らか圧を受けててすごい精神的にまあしんどかったっていうことの証明になるから書いといた方がいいっていうね話があってまあそれは SNS だけじゃなくて日記とかそういうものでもいいしメールでももちろんいいしっていうような話でしたよね。
そうですね、
うん、だからまあもしこのポッドキャストを聞いてくださっててそういうハラスメント的なことで悩まれてたりしてる方現在進行形とかがいらっしゃったら、うん、もう本当にあの証拠をまずね置いておくということが非常に大事であるということとあとはその時効があるんですよね。
そうなんです。そうみたいですね。
ね、消失期間というのがあって、で今はその新村さんがおっしゃるには、法律が改正になって5年ですか。 会社を相手取るにしても当事者を相手取るにしても5年の間に訴えを起こさないと消失してしまうと、時効を迎えてしまうということになるので、だからまあ黙っててこうずっと抱えてて嫌なことがあったなっていうこと、でもまあ5年以内になんとかしないと、
そうなんですよね、
ね、物事を解決することができなくなってしまうっていうことなんですよね。だからそこがまあもしこれ聞かれててあっと思われた方はですね、今からでも証拠をちょっと残しといて、
いやいや
本当にすごい大事なことなんでやっていただきたいなというふうには思うんですが、
はい、
でこれからもまたこういう勉強会というのは第2弾第3弾っていうのは予定されてるんですか？
今のところ具体的にいついつやるっていう話はないんですけど、
はい、
新村さんも西口さんもまあ、こういう会話続けていったらいいよねっていうことをおっしゃってくださっていて、
うん、
で特に今回は本当にその基礎っていうか、こうしかもその業種もこうすごい大きく、
そうですね、
まあ、全体的なことお話をしていただいたので、
はい、
もしかしたら、まあ、今度こうやる機会があるというかやる機会が作れれば、
はい、
ちょっと もうちょっと業種を狭めて格論みたいな形でやっても面白いんじゃないかとか、
うん、
なんかまあそんなようなお話は帰りに終わった後にちょっとさせてもらってたので、
うん、
まあやりたいなとは思ってはいます
ね。
てかやっぱりなんかそうそう続けてちゃんと継続的に考えて、
はい、
一応考えてる人がいるんだぞっていう、
うん、
だから目に見える形で発信するのは、
はい、
自分たちだけじゃなくてね、数多くのいろんな方たちがそういうふうに、うん、アピールするというか、私たちはちゃんと勉強します、うん、していますっていう姿勢みたいなものが、
うん、
まあ、少しでもなんか出ることはとてもいいことなんじゃないかなとは思って、
うんうん、
そういうのもその、そういうことぐらいでしかもしかしたら被害に遭っている方たちをこう目の前にした時の我々の反応でできることっていうのは、
うん、
まあ、ないのかもしれないなともちょっと思うこともありまして、
うん、
なので、まあ、できる限りなんかそういうことはアピールみんなと一緒にやっていきたいなと思って。
なるほどね。